エアコンの電気料金、感電往年で使用量と予想請求額を確認する方法。感電往にお客様番号を登録すると、電気使用量と請求履歴を照会でき、現在のメーター指示値を使って、今月の予想料金も計算できる。高圧マンションでは、管理事務所による各都の精算方式のため、感電の予想額と実際の管理費請求額が異なる場合がある。感電と直接契約している世帯は、感電オンにお客様番号を登録して使用量と請求履歴を照会できる。現在のメーター指示値と直前の検針時の指示値との差が、その期間の基本的な電力使用量となる。高圧マンションの各都は、マンションのお客様番号や棟部屋番号など、必要な情報を確認した上で、予想料金を計算する必要がある。住宅用電力の夏季累進区分は7月と8月の使用分に適用され、検針日によって請求書の計算期間が異なる。エアコンの追加料金は、消費電力に単一の料金単価をかけるのではなく、既存の使用量と合算し、累進区分ごとに計算する必要がある。エアコンを長時間稼働させたからといって、月末まで待たなければ、電気料金がわからないわけではない。感電往では、登録された電気使用家の使用量と、請求内容を確認でき、現在の電力料金の指示値を入力して、今回の検針日までの予想請求額も計算できる。ただし、感電と世帯ごとに直接契約している住宅と、マンション全体が一つの契約にまとめられている高圧マンションでは、照会方法と最終的な選手体が異なる。予想額を見る際は、契約形態、検診日、累進区分、管理事務所の配分基準を合わせて確認する必要がある。照会前に準備する情報、次の情報をあらかじめ確認しておくと、照会と計算がスムーズになる。顧客番号、感電の電気料金請求書や感電オンの電気使用契約情報で確認する。棟部屋番号、高圧マンションの世帯別予想料金の照会に必要な場合がある。前回の検診指示値、前回の請求書や管理費請求書で確認する。現在の電力料金の指示値、世帯用電力料金の現在の数字を直接確認する。検診日または使用期間、何月分の請求書かより、実際の使用期間がいつなのかが重要である。契約種別、住宅用低圧、住宅用高圧など、契約によって基本料金と電力量料金が異なる。顧客番号がわからない場合、感電と直接契約している世帯は、既存の請求書や感電オンで確認できる。マンション全体が感電と契約している場合は、管理事務所にマンションの顧客番号、世帯用電力料金の確認方法、電気料金の契約方式を問い合わせるのが確実である。感電オンで使用量と予想請求額を照会する。感電オンの画面構成やメニュー名は改変される場合があるが、基本的な手順は次の通りである。感電と直接契約している住宅感電オンにアクセスしてログインし、本人認証を行う。電気使用契約管理メニューで顧客番号を登録する。使用料金照会メニューで喫別使用量と請求内容を確認する。まだ請求されていない現在の使用分は、我が家の電気料金プレビューで計算する。前回の検診指示値と現在の電力料金の指示値、検診関連情報を入力する。計算結果で現在までの使用量と予想請求額を確認する。遠隔検診が可能な電力料金では、使用量情報が自動で提供される場合がある。ただし、通信や集計のタイムラグにより、画面上の最新使用量と電力料金の数字が完全には一致しない場合がある。感電と直接契約していない高圧マンションの世帯、高圧マンションでは、感電がマンション全体の使用量を一つの契約として請求し、管理事務所が世帯別の使用量を分けて管理費に反映する形態が一般的である。このような世帯では、 個人の顧客番号がないか。感電オンの一般顧客向け登録方式では、契約を紐付けられない場合がある。管理費請求書や管理事務所で、マンションの顧客番号と契約方式を確認する。感電オンの我が家の電気料金プレビューで、高圧マンションに該当する紹介タイプを選択する。マンションの顧客番号、当部屋番号、電力料金の指示値など、画面で求められる情報を入力する。計算された金額は参考用の予想額として捉え、最終金額は管理費請求書で確認する。マンションごとのシステムや契約方式によっては、公式の計算画面で世帯情報を紹介できない場合もある。その場合は、管理事務所が提供する世帯使用量と料金計算基準を利用する必要がある。予想額と実際の管理費が異なる理由、感電オンの結果は、入力した使用量と感電の料金体系に基づいて計算した予想値である。次の項目により、実際の請求額との差が生じる場合がある。差が生じる原因、実際の請求額への影響、検針時点の差照会後から検診日までに使用した電力が追加される。電力料金の指示値の誤入力数字を読み間違えたり、小数点倍率を見落としたりすると、使用量が変わる。遠隔検診の半 HM、感電オンに表示された使用量が、電力料金の最新値より遅れている場合がある。累進区分への移行、追加使用量が料金の高い区分に入ると、平均単価が上がる場合がある。割引減免、福祉割引、土居家族割引など、実際の契約に適用される減免の有無によって反映結果が変わる。気候環境料金、燃料費調整料金、適用単価と時期によって最終金額が変わる。付加価値税、電力産業基盤基金、電力料金以外の法定区価項目が最終請求額に含まれる。マンション共用電力の配分、エレベーター、廊下、駐車場などの共用分が管理費に別途配分される場合がある。管理事務所の精算基準、マンションの契約方式、単数処理、検診時、世帯別の配分基準によって差が生じる。したがって、高圧マンションにおける感電オンの計算結果は、世帯専用電力の参考値として理解する必要がある。管理費の電気料金項目に共用電気料金が含まれている場合、感電オンの予想額とは単純に比較できない。7位8月の夏季累進区分と検診日、住宅用電力は使用量が増えるほど区分ごとの単価が高くなる累進構造である。通常の夏季基準では、7月と8月の使用分に対する累進区分が次のように拡大される。区分第1段階、第2段階、第3段階、夏季7内8月300キアイブ以下、300イクイ、50キアイブ、40、50キアイブ超、その他の季節200キアイブ以下、201、400キアイブ、400キアイブ以下、超、この表の境界は使用量区分を説明したものであり、実際の料率は住宅用低圧、高圧の別や適用時点によって異なる場合がある。計算する際は、感電オンに反映された最新単価を優先する必要がある。請求月より使用期間を確認すべき理由、8月に受け取った請求書だからといって、8月主日から31日までに使用した電気だけが含まれているわけではない。例えば、検診引きが毎月15日なら、請求対象の使用期間は一般的に、前月の検診日の翌日から当月の検診日までである。使用期間が寒気と寒気以外にまたがる場合、感電の計算基準に従って季節ごとの区分に分けて反映される場合がある。請求書を比較する際は、請求月の名称だけでなく使用期間、検診日、使用日数を合わせて確認する必要がある。エアコンの消費電力から月間使用量を計算する。エアコンの月間電力使用量は、製品に表示された消費電力と稼働時間を使って概算できる。月間使用量、KVV は消費電力、 W1001 日の使用時間車使用日数区負荷率負荷率は、エアコンが表示消費電力の水準で実際に作動した割合を単純化した値である。低速型はコンプレッサーが作動する時間と停止する時間を繰り返し、インバーター型は出煙と設定温度によって消費電力が絶えず変わるため、正確な負荷率を事前に確定するのは難しい。計算例以下の数値は製品タイプ別の平均値ではなく、計算方法を示すための仮定である。実際の計算には、製品のエネルギー消費区ラベルや銘板に記載された低角防消費電力を使用する必要がある。機器の例仮定した消費電力1日8時間30の負荷率 60% の場合、ZOZ用エアコン900ムリオ約129.9kW、ポータブルエアコン1200ムリオ約 172.8kW、カダケエアコン700ブグルブ約 100.8kW 計算過程は、ZOZ用エアコンを基準にすると 0.9kW 時価30日か 0.6129.6kW となる。製品の形態だけで効率を断定してはならない。同じ壁掛け型や窓用でも、冷房能力、インバーターの有無、設置状態、外気温、空間の広さ、断熱性能によって実際の消費量は大きく異なる場合がある。エアコンの追加料金を正しく推定する方法、エアコンの使用量に一律の KW単価をかける方法では、累進性を正しく反映できない。次の2つの金額の差を比較する方法がより正確である。エアコンを除いた世帯の予想月間使用量で電気料金を計算する。これにエアコンの予想月間使用量を加えて再計算する。2つの予想請求額の差をエアコン使用による追加費用とみなす。例えば、既存の使用量がすでに第1段階の上限に近い世帯では、エアコン使用量の一部が第2段階または第3段階に入る場合がある。反対に、基本使用量が少ない世帯では、同じエアコンを同じ時間使用しても、累進区分の構成によって追加料金が異なる場合がある。照会結果を正確に読み取るためのチェックリスト、照会画面の顧客番号と実際の住所が一致しているか確認する。請求月ではなく、検診開始日と終了日を確認する。現在の電力量計の指示値から前回の指示値を引き、使用量を計算する。電力量計に別渡倍率が設定されている場合は、自己判断で計算せず、請求書や管理事務所の基準を確認する。住宅用低圧と高圧のうちどの契約が適用されているか確認する。マンションでは、世帯専用電力と共用電力の項目を区別する。予想額の計算後から検診日までに追加される使用量を考慮する。最終支払額は、関電の請求書または管理費請求書で確定する。猛暑期には、費用を抑えようとして冷房を過度に制限しないことも重要である。特に、高齢者、乳幼児、慢性疾患のある人など、熱中症のリスクが高い人がいる世帯では、健康と安全を優先し、使用量を随時確認しながら予算を管理する方法が望ましい。